イースターが終わり、先週先々週と、ヤコブのはしごということを一つのテーマに、聖書を読んできました。そして先週は、ヤコブのはしごと、ヤコブが天の門と言ったことから、新約聖書の視点から私が門であると言われたイエス・キリストの教えについて、ご一緒に聖書を開き考えました。まあ、この二つの中で共通していたことは、もう私たちが自分自身の人生においてしがみついていた、そのようなことを神の前で手放す、委ねる時に神の恵みがあなたに届く、というようなことを、まあ、先週は特に狭き門ということで考えました。まあ、ヤコブは実家、そしてそれまで慣れ親しんだ環境から離れ、何もない荒野、孤独の中、神から声をかけられ、ヤコブは約束が与えられたということです。そして先週は、永遠の命を引き受け継ぐためには、あなたの持っている財産を手放し、貧しい人に与え、私についてきなさいと言われたイエス様の教えもご一緒に読みました。でも今日読んだ箇所、今私皆さんもお気づきになったかと思いますが、私はあなたを離しませんと、今まではね、手放すということをお話ししていたのが、今週に関しては手放しませんと言われている、しがみつくヤコブの姿が描かれているんです。それはどういうことか、32章からご一緒に読んでいきたいと思います。まずは32章に至るまで、ヤコブがどのような足取りをたどってきたか、少し振り返っておきたいと思います。イサクの子供として、兄エサウ、弟ヤコブの二人兄弟で育ったヤコブですが、本来ならば長子、兄が受けるべきだった長子の権利を巧みに騙して奪い取り、そしてそのことによって兄の怒りを買ったため、まあ父のアドバイスもあり、母の実家に行きなさい、ハランという地に行き、そしてそこで妻を迎えなさいと、逃げるようにヤコブはハランに向けて旅立った。そしてその旅立った初めの晩に起こった出来事が、石を枕にし、はしごが天から降りてくる夢を見た出来事でした。そしてヤコブはハランに着くわけですが、叔父のラバンに迎え入れられます。しかし叔父にうまく騙され、本来だったら一人の娘と結婚したいと願っていたにもかかわらず、二人の娘レアとラケルと結婚をすることにより、一人7年ずつ、合計17年叔父のところで仕えることになります。まあ働かされることになるわけですね。でも神様は、私はあなたをこの地に連れ帰ると約束してくださったように、時を経てヤコブはもう一度生まれ故郷である父のもと、もう父はいないですけども、実家カナンへと、帰る、そんな旅が始まるのです。もうその時にはもちろん二人の妻、そして生まれた子供が11人、そして家来たち、また家畜を連れた大きな旅になります。そして旅を続けて、実家が近づくにつれて、ヤコブには一つの事柄が非常に気になり始めるんです。それは何かというと、兄エサウの存在です。もう家を出て最低でも14年、きっとそれ以上だったと思うんです。この20年近くの年月をどう受け止めるか、振り返ると、 27章41節では、エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでヤコブは心の中で言った、父の物日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。弟ヤコブがしたことを妬み、殺そうと殺意を抱いていた。そのことをヤコブは知っていたんです。さあ、十何年経ち、そのことを兄はもう忘れているのか。いや、まだ恨み続け、妬み続け、根に持っているのか。ヤコブには知る由がありません。だんだんヤコブは不安、恐れを覚えるようになるんです。そんなさなか、ヤコブのもとに届いたのが6節。死者はヤコブのもとに帰ってきて言った。兄上、エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいます、というメッセージが、死者の知らせをヤコブは聞くわけです。まあ、ヤコブは先に死者を使わし、自分が帰ってくるということを兄に伝えたのでしょう。そしたら400人の家来を連れてくる。これはどういうメッセージなのか。兵士が送られてくるのか、いや、歓迎しに迎えに来るのか。ヤコブはきっと自分の命を狙いに来るのだろうと。7節を見ますと、非常に恐れ不安になったと書かれてあるんです。兄は自分が騙し、長子の権利を奪ったことを今でも妬み、怒りを燃やしており、きっと彼の部下、ね、彼覚えてますか、ので漁をする実にワイルドな兄だったわけですよね。きっと命を狙いに来ているのではないかと恐れるわけなんです。ですから賢いヤコブは自分の家畜を2つの群れに分けます。宿営に分けて、まあ、万が一何かあった場合には1つは残るようにと、まあ、リスクマネジメントを取るわけなんです。非常に賢いですね。そしてそれだけではなくて、兄が向かってくる兄に対して3つの贈り物部隊を作るんです。1部隊送り、2部隊送り、3部隊送り、そのことで兄を少しでも兄の気持ちをなだめようという魂胆だったのではないでしょうか。必死にヤコブは考えるんです。そして最後に自分の女奴隷であったり、召使いであったり、家族、子供たちを先に送り、まあ、川を渡らせ、ヤコブ一人川のほとりにとどまる。これは怖かったからとどまっていたのか、違う目的があったのか、まあ、次に分かりますが、そんな時に起こった出来事が24節。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。すべてを送り出し、一人、たった一人残ったヤボクという渡し場で、ヤコブはある人と夜通しです、夜の間ずっと格闘したというのです。で、ここで皆さん少し思い出していただきたいのは、まあ、2週間前にこの創世記の28章を一緒に読みましたが、実はね、今日の箇所と非常に共通点があると思うんです。どんな共通点があるか皆さんお気づきになりましたか。で、ここでポンポンと声が出てくると嬉しいんですけど時は
夜、
28章も夜、枕の石の枕をしていたこと、今回も夜通し、夜でした。人数は一人なんですよね。28章もヤコブ一人、今回も家族をすべて送り出して、ま、ただ一人になった時に起こった出来事です。もう一つは、神様の介入があった。一つははしごで、一つは格闘。もう一つ、ヤコブの心はどうだったでしょうか。不安。今回も 恐れ、そんな28章と32章でヤコブが経験したことには共通点があるんです。孤独であった、一人であったということ、夜に起こった出来事、不思議ですよね。これ中高生メッセージも言った、夜でまた神様が働かれるんですよね。そしてしかも孤独、不安、恐れに打ちひしがれていたヤコブ、そんな中に神が介入してくださる出来事なんです。25節、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の腿の関節を打った。ヤコブの腿の関節はその人と格闘しているうちに外れた。いいですか、夜通しの格闘、まあ、レスリング、相撲というのでしょうか、まあ、ガチンコ勝負ですよね。誰もいない暗闇の中、1対1の格闘をするのです。でも非常に面白いのが、そのある人はヤコブに勝てないと思ったんです。実はヤコブの方が強かったということですよね。先ほどもジェイちゃんが言ってくれましたけども、神のような存在でありながらもヤコブに勝てない弱さを持ち合わせた。すなわち神でありながらも人の弱さを持ち合わせたキリストではないかという説明も、聖書の、仲介書にはありますが、このヤコブの強さというものは、このヤコブの身体的な、ね、マッチョで筋肉があったから強かったという強さよりも、むしろ固くなさなのではないかという教えに私はハッとさせられました。それは私たちの心の中にくすぶり残る自己中心的な頑固な思いなんです。神様に委ねます、神様に明け渡すと言いながらも心のどこかを閉ざし、完全に神様に明け渡していない、そんなヤコブの自我、自己中心さ、その強さを打ち砕くことができなかった、そんな苦労がここに描かれている。ある人はヤコブに勝てずに苦労するんです。そしてその結果何か起こったかと言いますと、その人はヤコブの腿の関節を打ち外してしまうわけです。32節を見ると、31節のか、引きずっていたと。その後ずっとその傷を負うことになるんですね。多分生涯ヤコブは足を引きずっていたのでしょう。致命傷を負ってしまうんです。そしてそんな中26節ですね。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。私を晒せよ、夜が明けるから、なんか鬼滅みたいですけれども知らないね皆さんね私を晒せよとその人は言うんですね。でも傷を負い致命傷を負ったヤコブですが、それでも必死にしがみつくんです。私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。非常に緊迫した場面がここで続くわけなんです。皆さん格闘した経験がありますでしょうか。私は高校レスリング部だったので、この緊迫した状況が非常によくわかるんです。まあ、今レスリングというとね、女子レスリングが強くてとても有名になりましたけれども、私が高校時代には非常にダサいスポーツでした。なんかよくわからない細いシングレットって言うんですけども、レオタードの男子版みたいなものを着せられて、ほぼ裸一貫、相手と何も持たずに一対一で絡み合うって言うんでしょう、組み合う、それが、レスリングというスポーツなんです。非常にシンプルなスポーツなんです。で、私にとってもある人がいました。それは部活の顧問だったんです。まあ、通称ガッツと呼ばれていた先生で、まあ、不幸にもちょっと事故に遭ってしまい、本来ならばオリンピックで活躍するほどの腕を持った選手だったにもかかわらず、事故のために夢かなわず体育の先生になったので、めちゃくちゃ強いんです。名前が何しろガッツですからね そしてガッツがレスリング場にレスリング着を着て現れると、道場に現れるとみんな緊張感が走るんです。今日は誰が選ばれるのか、大概栄と呼ばれてマットに連れ出されてスパーリングという練習が始まります。本当に生きるか死ぬかぐらいの緊張感がある、必死に戦わなければならない、そんな あの人が顧問のガッツだったんです。もう皆さんご存知のように私は兵所恐怖症が小さい時からあったんですね。ですからレスリングで抑え込まれて顔の上に乗っかり押さえつけられるとまさに死にそうなパニックになるんです。必死に動きもがくんですが、先生はわざと私の上に乗っかり長い時間押さえつけようとするんですね。全くどこうともしない、こっちは必死ですからパニックになり、もう早くどけよボケと言いたくなるぐらいもう焦ってくるんで、こっちができることはもう叫び声を上げるしかない、もうどいてくださいという声を気持ちを込めてあーって叫ぶんですけれども、先生は叫んでどうなるんだバカって言って、そのまま押さえつけられてマットの上に沈むという、そういう経験をこの箇所から思い出しました。でもなんだろう、この暗闇の中一対一、命を取られるか取られるかもしれない、そんな緊迫した葛藤がこの野僕の私で夜通し行われたんです。ヤコブがどれほど必死にある人にしがみついていったのか、この必死さを皆さん覚えておいてほしいんです。というのは先週のお話、優秀な青年がイエスのもとに質問に来ましたよね。永遠の命を受けるためには何をしたらよいでしょうか。非常に良い質問をする青年がいるわけなんです。そんなイエスに対して、そんな青年に対してイエス様は、あなたが持っているものを全て売り払い貧しい人たちに与えなさい。そしてこの青年はどうしたかというと、言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。イエスの前から失望して立ち去ってしまっているんです。この律法を生まれた時から必死に守っていた青年と同じように、ヤコブの歩みも自分の力で何とかしよう。財産を分け、贈り物を数回に分けて贈り、なんとか怒っているだろう兄エサウに対処しようと必死でした。しかしそんな夜、孤独な一人のヤコブのところに現れた神様と葛藤するときに、ヤコブは必死にしがみつこうとするんですよね。私を晒せよと言われているにもかかわらず、ヤコブは晒せませんと神にしがみつくがむしゃらになるんです。そしてそんなヤコブにその人、神がこう言うんです。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は言った、ヤコブです。聖書の名前というのは名を体を表すではないですけども、その人の性格や姿を表した名前が付けられています。ヤコブという名前はかかとをつかみ押しのけるっていう意味合いがあるというのが聖書には記されています。兄のエサウもこう言ってるんです。あいつの名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけて長子の権利を奪い、私今また私の祝福を奪い取ったと。押しのける、そんな性格を表したヤコブの名前なんです。そんなヤコブの名前がです、28節、その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ここでヤコブからイスラエルへと名前が変えられる。イスラとは戦う、エルは神、まあ、ヘブル語の意味ですが、これは決して ヤコブが神と戦い、神を打ち負かし、神に勝利したということではありません。イエスの前から悲しい顔して去った青年とは違うんです。ヤコブは自分の前に現れた神、その恵みに必死にしがみつき、ももを打たれ自分の弱さを自覚しても、私はあなたの祝福を得るまではあなたを去らせませんと神に必死になってとどまり続けた、そんなヤコブの信仰がここに表されているのではないでしょうか。その結果、ヤコブからイスラエルへと、まさに古き人から新しい人へと作り変えられた、ここにヤコブの勝利があると思うんです。ですからローマ8章37節でイエス・キリストも私たちも勝利者と言っているんです。ご一緒に読んでみましょう。3、はい。しかしこれらすべてにおいて、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。ヤコブだけではないんです。私たちも圧倒的な勝利者ですとパウロはローマ書で教えています。ヤコブのようにキリストに出会い、自分の弱さ、罪を自覚し、しかしそれを覆いかぶすような神の恵み、憐れみにしがみつくように、真摯に私たちが応答し、あなたの人生を神の前に明け渡すときに、あなたも圧倒的な勝利者ですと。それはヤコブが新しいイスラエルになったように、私たちも古いものから新しいものへと変えられていく、これがキリストの福音です。もう非常に有名な箇所ですが、もう一度ご一緒に読みましょう。第2コリント5章17節3、はい。ですからキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。古いヤコブから新しいイスラエル、神の民、神の子とされ、新たに人生を歩むことができる、これがキリストの福音であり、これこそがまさに永遠の命に私たちが生かされていくということではないでしょうか。そしてそんな勝利者と、圧倒的な勝利者となった私たちは、もう神にがむしゃらにしがみつき続ける必要はないんです。いや、むしろ今度はローマ8章38、39節、私はこう確信しています、死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちが去らせませんとしがみつくのではなく、むしろ神の愛が私たちから引き離れていくことはない、そんな約束がイエス・キリストの福音にはあるんです。何からも引き離されることはない、取りさらわれることはない、神の愛の中に私たち自身がとどまり続けることのできる、そんな恵みと約束が私たちにも与えられている、そのことを今日も覚えたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。